ることになった。お祈りいたします。愛する天のお父様、今日もあなたの恵みによってこうして共に祈ることを許されて感謝します。十字架の真下に座っております。十字架上からおしてくる清い清い贖いの恩恵によって罪許され、清められ、全く内側から変えられて、あなたの御用をすることができますように、御助けを導いてください。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。今日は素晴らしい御言葉をひもといて、御言葉の命に預かることを許しがさり感謝します。御言葉の命に預かって喜んで、御言葉従順の道を歩くものとならしめてください。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。どう祈っているかわからない、本当に愚かな失われたものでございますけれども、聖霊様がこうして今日も共に祈るように導いてくださって本当にありがとうございます。聖霊なる御神様、聖霊様、聖霊なる御神様、どうかどうかどうか先頭に立って私の祈りを導き取り出し、そして御心にかなうものにしがさり、あなたの御胸が我々の本当に小さな祈りを通してこの地上に実現することができるように、主我々の祈りを導いてくださるように心からお願いします。きっと聖霊様が先頭に立って祈りを導き取り出し励まして素晴らしいものにしていただくことを信じます。イエス様、感謝します。尊い皆によって信じてお祈りいたします。アーメン。どうぞゆっくりになってくださいませ、はい。このです、ね、それこそ今はペンテコステに向かって聖霊を待望して祈る時ですけれども、まあ、そういうことで昨日ですね、純正生を通して素晴らしい見えている方がいました。忍耐を持って信仰を持って祈って待つようにってですね、本当私はああイエス様語ってくださってるんだなと思って、私に対するメッセージと心に覚えながら感謝しながら御言葉をいただきました。で今日はですね、この使徒言行録の一章の最後の部分ですね、普通はあまり取り上げられないんですけれども、やっぱり一つの大事な視点がここにも隠されていると思います。でどういうことかと申しますと、これはご存じのように、このイエス様に12人の人がいたんですけれども、その12人の一人のであるユダがですね、イエス様を裏切って死んでしまいましたよね。でこのイエス様の12人の人というのは、やっぱりイスラエルの十二部族と関係があるんですね。旧約のイスラエルの十二部族、そして新約の新しいイスラエルのこの基礎となる十二ということは、その旧約の十二部族と関係があるんですね。すなわち新しいイスラエル、イエス様のによって始められる新しいイスラエルも、やはり旧約の十二部族と同じように新しいイスラエルの十二部族である。それですから11人じゃいけなかったわけですね。それでこの今日の先ほど読みしました16節から最後のところまではですね、その亡くなったユダのですね、空いている席ですね、人が11人しかいないんですよね。でやっぱり11人ではダメであって12人が必要なので、12部族ですからね。そしてその揃った12新しい、ですね、このイスラエル、新しいイスラエル、すなわち教会の基礎は11人じゃなくて、まあ、12人じゃ12人じゃないといけないということで、結局教会ができるためにですね、12人しておく必要があるということで、マッテヤという人を選んだという記事が出ているわけです。そして12人になって、そこに聖霊が下って新しい部族、新しい、イスラエル12部族が誕生した。11部族じゃなくて12人ですね、人たちの上に聖霊が下って、そして新しいイスラエルが誕生したんですから、すごくまあ何でこんなことかんでもいいのにと11人で我々から言うとですね、11人でも12人でも関係ないんじゃないかと思いますけれど、しかしやっぱ聖書はこだわってるんですね。イエス様が12人の弟子を選ばれたということは、10人でも11人でもなく12人を選ばれたということは、やはり新しいイスラエルは、あいつは旧約のですね、部族12部族と同じようにですね、12部族であるという、 まあ、それで12人の人たちをその基盤にして、そしてその上に教会が建てられたという、まあ、そういうことを意味しているですね。15から最後の26節前のところは、やっぱりそしてそういう12人に基準整って、そこにそこに聖霊が下って、新しいイスラエル教会が誕生した。教会はですね、旧約の新しい旧約の十二族に、ですね、匹敵する、すなわち十二人たちの上に教会が建てられた新しい、イスラエル部族であるというわけですね。ですからですね、この使徒言、ごめんなさい、このですね、以前よく読んだ、最近読めませんけれども、ヨハネの黙示録のですね7章に、終末時代のこの聖霊の刻印が押されるという記事が7章の1節からこの8節までにあるんですね。ちょっと読んでみると、7章、黙示録7章、このうち私は大地の四隅に4人の御使いが立っているのを見た。彼らは大地の四隅から吹く風をしっかり押さえて、天にも地にもどんな木にも吹きつけないようにしていた。私はまたもう一人の御使いが生ける神の刻印を持って太陽の出る方向から昇ってくるのを見た。で、私はいつもこの黙示録の順序を見ながら、いや不思議な記事だなと思って、どういうことかと言いますと、太陽の出る方向は東でしょ。で、こう聞く我々もですね、東の国なんですけど、東洋なんですけども、このそれこそこの私はいつもこの箇所を読みながら、あ、このですね刻印を持って、この神のしもべたちに額に刻印を押すために使わされた一つの一人のしもべですね。私は、あ、これはあ、この我々にとってみれば、これはいい継続先生だなと、いつもこう読みながらですね、あ、神様がですね、我々がしもべたちに額に刻印を、聖霊の塩を押してしまうまでですね、先生、まあ、神様が私たち日本の教会に送ってくださった。そして私は刻印を押されたものの数を聞いた。それは14万4000人で、イスラエルの子らの全部の中から刻印を押されていたと言って、ユダから始まってベニヤミンまで12部族ですね。で、これはこの旧約の12部族ですけれども、これは新約において成就した、すなわち、まあ、私から言わせればイーケー先生という先生がですね、神様から建てられて、東の国、それこそですね、極東ですからね、東の極東からの韓国からこの使わされて、そして聖霊の証言を持ってしもべたちの額に聖霊を押していく、そういう使命を持って、そして十二族、ここにユダからルベン、ガド、アシュラ、ナプタリと十二族の名前が書いてある。で、この新約においても十二族なんだですね。新約の教会のしもべたちに神様が聖霊の証言を押させるために、東の国韓国からですね、イーケー先生を立てて、そして私たち日本の国にも来て、そして聖霊の証言を押してくださった。私はこれを見ながら、いやー不思議だな本当と思ったんですが、ここにもはっきりですね、この旧約の十二族の名前が出ておりますけれども、新約の教会もですね、十二の人たちを基礎として建てられた、この新しいイスラエルも十二の人たち、すなわち十二部族なんだとですね、この旧約のイスラエルの十二部族と同じように、新約の教会もですね、十二人たちの上に建てられた、この新約の十二部族なんだということですね。私はこのヨハネの黙示録を七章を見ながら、あ、本当不思議な、その通りだなですね。本当も韓国からですね、建てられた、その器が聖霊の証明を押すためにおいでになった。本当、もう見事ですね、もう聖霊をの証明を私たち26年間にわたって毎年来て、この押してくださいました。とてもですね、この日本の教会にはいないような 神の刻印を押す器だったんですね。これを見ながら、これですね、イスラエルの十二部族の中からって書いてありますけど、私たちもそういうの新約のですね、十二部族でありまして、十二部族ってあるということは、やっぱりユダでは死んだユダを上に立てられないからですね、やっぱりきちんと11人しか残ってませんでしたから、12人にして、そうして、このですね、新しいイスラエルである教会の出発点として準備が整って、そこで聖霊がバッと下ってきてですね、そしてそこでこの新しいイスラエル教会が誕生することになったんですから、この記事はやっぱ非常に意味があるんですね。この一人が11人の人の仲間に加えられることになった。そして五旬節の日が来て聖霊が下って、そしてイスラエルの教会が、アリサイムの教会が誕生したと書いてあるわけですね。ですから、この個人個人が救われたというよりも、このですね、この聖霊降臨の事実によって十二部族、新しいイスラエルの十二部族である新しいイスラエルの教会が誕生した、教会の誕生日なんですね。ペンテコステというのはただ個人個人に聖霊が下ったということではなくて、ですね、この教会に聖霊が下って、でそこに教会が誕生して、でそこで多くの人が救われるようになったということを言っているわけです。ですから聖霊降臨によって、この教会ができていくわけですね。ですから我々が使徒行伝の実証を見てみますと、コルネリウスカイザリアで幻を見るとなってますね。でこれをご存じのようにカイザリアというのはこのいわゆる、シーザーですね。カイザル、カイザルというのはこのいわゆる皇帝ですね、ローマ皇帝、まあ、その当時イエス様の時代ですね、全世界を治めていたのはローマ皇帝でした、シーザーでした。それでこのその出張所がですね、結局このカイザリア、セザリアというカイザリアにあったわけですね。そこは異邦人の都市なんですね。ですから福音が全然届いていないところが、そこにいたですね、この会士、このコルネリウスの人が祈っているときに、このペテロを呼ぶようにと言われて、ペテロを呼ぶ、ペテロも祈っているときに、この呼ばれたら行けと言って、この異邦人の地である会、させ、カイザリアにやってきて、そしてそこで彼がイエス様の御言葉を語っていたら、ペテロがこれらのことを名を話し続けていると、御言葉を聞いている一同の上に聖霊が下った。語りを受けている信者が、ペテロと一緒に来た人は皆聖霊の賜物が異邦人の上に座れたを見て大いに驚いた。異邦人が異言を話し、また神を賛美しているのを聞いたから。異邦人が座ってるんですよね。これね、もともと異邦人ですから、カイザリアというのは異邦人の町ですから、そこに、このペテロが行って集会をしたら、そこに集まっていた異邦人の上に聖霊が下ったんです。そしてペンテコステですよね、聖霊が下って、そして、この異言を語ったりしているのを見てびっくりして、イエーびっくりしてですね。で、そこでペテロは、私たちは、私たち、同様に聖霊を受けたこの人たちが水でバプテスマを授けるのを一体誰が妨げることができるでしょうと。そして、ですね、ここにそこでバプテスマ式が行われて、クリスチャンがそこで誕生した。で聖霊が下って教会が誕生していくんですね。ですからやっぱり一人一人が集まって教会ができるということではなくて、この聖霊様がですね、一の上に下って、そして教会ができて、そこに人が加えられていくという、これがですね、この聖書の教えている教会形成の教会が成り立っていく順番なんて。ですから今日のところでも我々が11人でも10人でも行ってないと関係ないと言うんですよ。聖霊下ればね、何も関係ないよと我々は思うんですよね。ところがやっぱり聖書はこだわってるんですね。11人じゃダメだ、やっぱり12使徒は12、イスラエルの12部族、旧約のイスラエルの12部族の新約における常時だから、11人じゃダメだ、12人がいて で、その上に聖霊が下って、そして新しいイスラエルが生まれるのに11日じゃダメだってことでこだわってるんですよ。11日にマッティアが加えられて、そして祈っていると聖霊が下って、そして新しいイスラエルが誕生していくと。で、まあ、だから、ああ、やっぱり聖書というのはただ個人的な救いということではなくてですね、教会が生まれて、そして教会を通してそこからいろんな救われる人が起こっていく。やっぱり旧約のイスラエルの十二部族のように、新しい、ですね、イスラエルなんだということをやっぱりここではきちんと言おうとしておりますし、11人、12人が揃ってそこに聖霊が下るんですよね。11人のままじゃなくて、きちんとそのことをこの聖書は語りつけているわけです。ですから、いかに教会というものが大事なものであるか、教会ができてそこに加えられていく。もう私自身のことを考えてみても分かるんですけど、いや本当にですね、私はもうとバプテスト教会に加えられて、そこで救いを与えられて、そして教えられて、そこで生み出されて、この牧師になったんですけど、いつも祈るときにですね、もうとバプテスト教会で平尾先生を中心に、本当に熱心に祈っていた皆さんに聖霊があってですね、そして私もその中に加えられて、聖霊を受けて、そして献身を神様から導かれて献身して、あれから70年ですね、もう本当生かされてきたということは、やっぱり私は熊本バプテスト教会という教会によって生まれたんだなということをつくづく思うんですね。いや、ありがたかったな。もうですから、いつもその熊本バプテスト教会のですね、この中心人物であった、もちろん平田先生ご夫妻は言うまでもないんですけども、この畠山さんといいましてですね、中心になる執事さんが男の人でもありまして、まあ、この方が私が信仰を告白した時に反対した人ですよね。この人でも信仰分かってて、本当分かってなかったんですね。むちゃむちゃ言われてるから、そうしたら平田先生が慌てて出てきて、いや、表現の仕方が悪いだけだからって言って、なんとかなんとか言って、そしてバプテスマを受けたんですけど、さっぱり分かってない私でした。まあしかしですね、そこにリバイバルが起きておりましてですね、やがて私も聖霊の恵みに預かってひっくり返ってですね、で、イエス様が生きてるの知らなかった、もうこれイエス様が生きてるんだったら、これを明かしてるのに私の人生の意味はないということを悟ってですね、そしてもう早速この献身志願者になって導かれたんですね。まあ、いつも思い出すのに、その畠山おじさん、畠山さんが私がアメリカに行くようになった時に100万円、その当時の100万ですからね、今から50、60年前の、だから今だったら500万か、そういうようなお金ですね、はい、ポンと献金してもらったんですね。それで、いつも私を祈って支えてくださったのに、中竹おばさんって言ってですね、婦人会の会長さんって言ったんでしょうかね、とってもいいおばさんでありまして、私はその当時、大学生ですね、このお腹ペコペコになったら中竹おばさんのとこ行ったら、おばさんがですね、いつも食事を作ってくれて、竹田君おいしいから食べなさいって言ってですね、本当に愛されたんですよね。ですから私いつも熊本バプテスト教会のことを思うときに、日高のいる先生、それから畠山さん、中竹おばさん、皆さん本当ありがとうございました、おかげで今日がありますと言ってですね、本当この熊本バプテスト教会によって私は生み出されたものでありまして、それ以外の何もでもないんですよね。まあ、それが名前が変わって熊本新地教会になり、そしてやがて熊本愛染教会になり、でそこで熊本愛染基礎院が生まれて、そこで猛烈な祈りが下がれたんですね。そしてリバイバルが燃え上がって、そういう中で私もアメリカに送っていただいて帰ってきて、そしてこの福岡に開拓するようになったんですけれども、やっぱりですね、この熊本バプテスト教会というですね、そこから私は生まれたものであって、そこの中で生まれて育ったものであって、決して教会とは別じゃないんですね。で、本当にこう読んでみると、この11人じゃなくてマッティアをわざわざですね入れて12人に対戦して、そこに聖霊が下って、そしてエルサレム教会が誕生して、そのエルサレム教会からですね、この 人たちが出て行って伝道して、やがては導かれてですね、アンティオキアに教会ができるようになるんですけど、いろんな教会が生まれていったんですね。でやっぱりこう読んでみると、聖霊降臨によって教会が生まれるということ、これが大事なんだということをこの聖書は言っているわけですね。ですから先ほど皆さんで一緒に読みましたけれどもですね、コリント第一の手紙のですね3章にですね、このこう書いてあります。コリント第一の3章の16節に、あなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が自分たちのうちに宿っていることを知らないですか。あなた方は普通ですね、あなた方は自分が神の神殿であって、神の霊が自分たち普通の中に住んでいることを知らないですか。神の神殿を壊すものいれば、神はその人を滅ぼされるでしょう。神の神殿は聖なるものであり、聖なるものであり、あなた方は普通はその神殿なんです。複数で神殿を教会は作ってるんですね。ですから本当この教会というものは本当大事な大事なものであってですね、このただ個人の救いじゃないんですね。ですからコリント、先ほど読んでしたコリント第一の12章のですね、この12章に、あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分です。神は教会の中にいろんな人をお立てになりました。第一に使徒、第一に預言者、第二に教師、第三に教師、次に奇跡を行う者、その次に病気を癒す、賜物を持つ者、援助する者、管理する者、異言を語る者、みんなが人だろうか、みんなが預言者だろうか、みんなが教師だろうか、みんなが奇跡を行う者であろうか、みんなが病気を癒す賜物を持っているだろうか、みんなが異言を語るだろうか、みんながそれを解釈するだろうか、あなた方はもっと大きな賜物、愛の賜物を受けなさいって言って、一つの、私たちは一つの体だって、その部分部分なんだってね。だから我々は自分一人で信仰生活するんじゃなくて、聖霊様は教会にですね、その集まっているところに聖霊があって教会ができて、それ我々はそれが教会が、あなた方が一つの教会を形成しており、我々はその部分部分なんだと。だからやっぱりそれぞれの賜物を持って教会を形成していくようにということを言ってるわけですね。つくづく私は、私の母教会の熊本バプテスト教会がリバイバルをした時にですね、本当私を見ながら不思議だなと思ってですね、いつもお話をするですね。特に南宮さんというですね、はい、不思議な女性でありまして、今も彼女が開拓した天草中央教会、大きな教会あるんですけど、そこは今もバプテスト教会として栄えておりますけれども、そうですね、彼女は本当ここに書いてあるですね、この癒しの賜物を持つものでありました。不思議なですね、本当にもう予言をする人であって癒しの賜物を持っている人でした。でいつも話をする私の妻のですね、ゆり子さんのお母さん、野原さんというんですけど、野原さんがですね、野原さんこの旦那の周平さんというんですけど、牧師の子供なんだけども、結局教会がその当時山形のキリスト教、今の教会でない、日記の教会ですね、そこの中心人物だったんですけど、結局悪魔にやられてですね、そして大本教に行って、そして霊的な会員をして、そして肉的な会員をして他の女とごろごろする、もう本当にお母さんがもうですね、どうしようもなく苦しんでいたんで、そういう中で、この日高寝る先生に出会って、熊本は先生教官に出会って、そして聖霊経験をして、お母さんが初めて祈りの人に変えられたんですね。でこの日記の教会に行ってたんですけど、もう本当旦那はもうこうなって、ね、全然祈れないんです。聖霊様の働きがない教会だからですね、本当にそういう中で、このお母さんが導かれて、熊本バプテスト教会、すなわち北川先生が牧会する私のいたバプテスト教会、聖霊島で燃え上がった、そこにお母さんが導かれてきて祈りの賜物を受けるんですね。で、このやってきて、いろいろお話をされた時に、 日高先生がですね、野原さん、ご主人のために祈りますかって、主人が祈るなと今から言うから祈ります、そんなこと言ったら怒られるに決まってるんですけど、なんてことですかとですね、お母さんは祈れなかったんですね、聖霊の賜物がないもんだから。それでですね、先生が立ち上がって涙を流しながら、この姉妹の上に聖霊を添えてくださいって言って、熱く熱く祈られた。ザーッと聖霊が先生の話を通してくださって、お母さんがコロッと帰られてですね、その日はですね、私も一月一回熊本へ行くんですけど、この私は信濃道路通って一般道路通っていくんですけどね、山川を通っていくんですよ。山川を通って、そして熊本に行って、熊本に飛び込むために行くんですけど、その山川と熊本の間、だいたい車でですね30分ぐらいかかるんですよ。30分、そうですね、はい。で、山、坂があるんですよ。で、そこをですね、私も開拓にそこに行ったんですけど、登ってね、行って、で、そのまあ私の後ですけれども、波屋さんがそこに、伝道してたんですね、日曜日の夕方集会ですね。で、この集会をして、そして終わってですね、もう8時か7時か8時ぐらいですね、終わって、この責任者である野良さんの家に寄った時に、お父さんがもう放蕩をやってたわけですね。まあ、それで、この行ったらちょうどお父さんが来られたので、おじちゃん元気ねって言ったらですね、そしたらあのお父さんが、元気も減ったくれもないよ、俺今はね、もうほんとね、もう咳が止まらんでね、もう今死ぬの苦しいですね、ほんとにもう苦しくてたまらなかったんですね。でそれで、波屋さん命くれねえですよ、波屋さん力持ってることを知ってるからですね、波屋さんお医者は祈るけどね、イエス様のお名前によって、イエス様だけは本当の神様だからね、他の名前じゃダメよ、イエス様の名前で祈るけいいねって言ったら、うん、よか、とにかく祈ってくれ、もう苦しくてたまらんからですね。で、波屋さんが力持ってこかれてくれて、癒しの賜物もそうだから、ね、いう賜物を持ってるんですね。で、彼女が一言でね、なぜ人をイエス・キリストの宮に詰める、このおじい、このですね、兄弟の中にあるこの席をですね、このもたらす恐ろしい病霊よ、出ていけっつって一言命令したら、もうですね、ここに書いてあるんですね、みんなが癒しを賜物と書いてあるんですね、この次に、その次に病気を癒す賜物と書いてあるんですね、奇跡を行う賜物、これ賜物です、で教会の中に賜物が与えられます。これで結局一言ですね、なぜ人癒すのやってる、この兄弟の中にある幼い日から入ってる喘息の悪霊よ、出ていけっつって、そのうえーっと吐いてね、吐き出して、そしてお父さんがくるっと癒されて元気になったの。もうですね、牧師の息子で信仰ですね、牧師の息子だけど本当に生まれ変わってないクリスチャンだったんですね。まあ、けれどもお父さんはその経験を通してびっくりして、イエス様が生きているとはもう知らなかった、もう自分は牧師の子供に育ったけど信仰してイエス様ごめんなさいって、しっかり変わってですね、お父さんがもう沖縄出身ですからね、沖縄の山原というところにあるですね、今日大きな教会ですね、そこの出身なんですよ。で、お父さんはもう沖縄に帰って、自分は信仰だったからって言って、イエス様が生きておられるよ、イエス様は素晴らしいお方だよって言ってですね、証しをしまくったんですね。まあそういうことですけれども、やっぱりですね、結局熊本教会に聖霊の力がふわっと下っておりまして、そしてそういう中で波江さんというですね、ここに書いてあるようにですね、この病気を癒す賜物をですね、皆が奇跡を行うものであろうか、皆が病気を癒す賜物を持っているだろうか、皆がだからそれぞれ癒すの賜物、いろんな賜物があるんですね。で、本当に見事な賜物でしたね。ですから彼女がまあ、いろいろごたごたあってですね、熊本教会離れて私に旅に来てきましたから、私は長い練習とか助けてあげたんですよね。と彼女はもうすごい力あるからですね、もう先ほど言った熊本県の天草と島があるでしょ、そこの天草で海賊船になりました。あっという間にね、30人40人あっという間ですよ、もうとにかく力があって、 どんどん病気治るもんだから、みんなが集まってきて、あ、もうそして教会ができたんですよね。まあ、ところがやっぱり教会が本当に一つだということは大変なことであって、ごたごたしてですね、おでもお彼女がさっさと教会を作ってですね、借金作った。で彼女が途中でごたごたして、もうそこにおれなくなって逃げ出しそうになった。お金を1000万以上ですかね、借金したのは。びっくりしてですね、私はもうこの教会の牧師ですけども、そんなお金なんか上がるもないからですね、もうそれでもう彼女が逃げてですね、この広島県の、なんていうかね、宮島というか、野口先生知ってね、覚えてますか、野口先生、覚えてる、眠ってる全然ダメな、この人寝てで、そこまで探しに行ったんですよね。もうそうしてお金がなくてですね、大困りしておりましたけど、神様が不思議にですね、その父も救ってくださって、今立派な教会がですね、このできておりまして、まあ、今地方の教会はほとんど人が集まらない、そこはね40名近く田舎だけどね、はい、集まってるんですよ。本当すごく栄えになって、栄えてるんですね。私の作り込もうと、ああ本当に浪江さんはここに書いてある奇跡を行うたまもの、また病気を癒すたまもの、また予言をするたまもの持っておりますね。でそれは何でかと、教会を立て上げるためのたまものなんですね。ですから今日の話があるように11人じゃなくて12人ですね、すなわち、新しいイスラエル、そこに聖霊があって教会ができた。でそこの教会の一分一分として我々が救われて、それで教会を立て上げていく。ですから11人じゃなくて、やっぱり12、イスラエルの、ね、12人、12部族のように教会は、ね、そういうようにして、この部分部分与えられた賜物を持って教会を立て上げていく教会がですね、ですからこの使徒行伝の一生を見るとですね、あそうだな、このマッティアに当たったので、その人が11人の人の中に加えられることになった、そして50節の開いてる。ですからもうちゃんとですね、11人じゃなくて12人になって、そこに聖霊を下って新しいイスラエルが、12の僕が誕生したんだよ、教会が誕生したんだよ。ですから教会ができるために11人じゃなくて12人が必要だったんだと、きちっと聖書はそこまで語ってるんですね。そして本当にですね、教会がこっちに誕生し、あっちに誕生し、ずっと教会が誕生していって、そして今キリストの教会が世界中に広がってるんですね。本当ですから聖霊が下って、個人個人というよりもまず教会ができて、その分野に預かって我々は教会の一部一部となって、この教会を立ち上げて、で教会を通して神の国が広がっていくというのが聖書の教えなんだ。だからなんで我々としては11人でもいいじゃないと、別にユダヤはおらぬと関係ない。しかしやっぱりこだわってるんですね、11人じゃなくて12人にして、そしてイスラエルの古い12部族と同じように12人の人たちの上に建てられた新約の教会、そしてそこだから、あこの聖約だったのはですね、それこそ新しい、このイスラエルが作られるために聖霊様が下ったのであります。その十二族の上に下ったのであります。十二人の人たちの上に下ったのです。どうかどうか我々もですね、この聖霊様の働きを受けながら、いよいよ教会としてもっともっと豊かな内容を持った教会となることができるように、そして本当に新しいイスラエルとして、いよいよ新しい十二族のイスラエルとして、それぞれが聖霊充満の中で、それぞれがそれぞれの部分をの中で、その中で負うべき役割をしっかりなって教会を立て上げていく、それこそ新しいイスラエルの誕生日がこのペンテコステでした。そのためにこのように11人じゃなくて12人に整って、その上で聖霊を下ったという、あ まあ、よく聖書が書いてあるなと思うわけです。どうかですね、聖書に書いてあるんですね、本当にですね、このあなた方はキリストの体です、あなた方はそれぞれの部分です、どうかキリストの体の教会がいよいよ立て上げていきますよ。あなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が自分たちのうちに留まっている神の神殿はですね、あなた方は複数ですよ、複数で一つの教会を形成しております。どうか神の神殿がいよいよ立派に整えられていきますように、聖霊充満によって神殿がいよいよ豊かな神の宿るところとなりますように、11人ではなく12人の人たちの上に建てられた教会、このですね、聖書のメッセージをしっかり受け取って、あ、教会が立て上げられますように、どうぞ私のその一部としてよき体の教会の一部となることができますように、どうか12人たちの上に建てられた教会、12部族としてイスラエルの旧イスラエルの部族の上が神のためであったように、新しいイスラエルは11人12人の人たちの信仰の上に建てられた、そういうことをどうか教会が立派にですね、このイスラエルの新しい住民族として立派に成長していくことができますように、今日も祈っていきたいと思います。あなた方は自分が神の神殿である、そうです、神の霊が自分たちのうちに、自分である自分たちのうちに宿っているんですよ、そうです、聖霊様の宿りくださる教会として立派に教会が成長していきますように、またそれに連なる我々がそれぞれの賜物を持って教会を立ち上げていくことができますように、教会を立ち上げるために今日も祈っていきたいと思います。それではお祈りしましょう。そうですね、今日はヤコブ先生一緒に祈っていきましょう。ご一緒に祈りましょう。
天のお父様、感謝いたします。ペンテコステの聖霊を待ち望む期間、この辺して御言葉を持って私の魂を整え導いてくださることを心から感謝いたします。マティアの千人の箇所を今日読み、一生あなたの真理を教えられたことを心から感謝いたします。私たちもまた日本のクリスチャンの少ない中で特別に選ばれてクリスチャンとなったものです。私たちもまたマティアとして選ばれているこのことを感謝を持って受け止めながら、我々もまたそれぞれ与えられた賜物を持って教会を立て上げていくことができるようにどうか導いてください。教会を通してイエス様の救いの御業福音が世界中に述べ伝えられていきました。教会が復興することができますように、教会が聖霊に満たされながら、また私たちも主の器として整えられていきますように、私たちもまた立派に私たちの内側に神の宮を建て上げていくことができるようにどうか導いてください。で、今から私たちは聖霊の恵みを求めて祈ります。私たちの祈りに応えて聖霊を注ぎ、教会を建て上げるものとして私たちを整えてください。今日の御言葉が私たちの上に成就することを信じてイエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。あなたの教会、体の教会、神殿が成就しますと建て上げられますように、聖霊をそれぞれ祈ります。